レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、鈴木工業株式会社代表取締役社長杉谷雄二さん、聞き手はグループフィレア代表森田博美さんです。
まず御社では空調設備のほかに環境土木とか環境開発などさまざまな事業を展開されているんですけれども、まあ、具体的にどんな事業をなさっているのかをちょっとご説明いただいたらと思うんですが、
あの当社の方の作業としましては、まずビルという箱門ですね、はいはい、それ の建築保守メンテ、はい、その中には工場だとか一般ビル、はいいうのがありますね、うんはい、でそれ以外に環境っていうのになりまして、はい、水処理の方の浄化槽、はいはい、それから環境土木言いますのは、はい、ユーティリティに絡む水道とか下水のですね、はい、土木工事、うん、これらを一貫してやってると。細かいのでは道路の融雪だとか、はいはい、全て維持管理までやっております、
うん、そうすると建築のトータルサポートっていうか、まあ、設計から始めて最後のメンテナンスまでの総合的な事業をなさってる。
業務上設計部っていうのはありまして、はい、それはやっておりますけど、一般の方にしますと、はい、設計的なこともフォローしてあげればいいかという程度のポジションです。設計はね、
はい、
本来は施工、それからメンテというところが主です、はい、
そうですか、
はい、
でも大きな工場とかそういうビルなんかもやってらっしゃるわけですね。
そうですね、薬屋さんのクリーンルームだとか、はい、そういうところもやらせていただいております。
そういう意味では空調設備、特に医療施設とか医薬品施設なんかの空調に強い会社っていうふうに私はイメージしてるんですけれども、
付加価値としてはそれを今、はい、アピールしております。スーパーサブコンさんおられますから、はいはい、技術的にはそこまでいってないんですが、はい、そういう方と肩を並べるぐらいに、うん近づこうと努力して今行ってると、はい、先ほど言いましたように、はい、地元でメンテから全部やってますから、はい、お客さんにはですね、すぐ近くに、
そうですね、
便利な配管屋があるという意味では、はい、安心していただけるかなと、はい、
そうですね、はい、それが一番です
よ
ね。
そういう意味で、はい、工事をやった後もですね、はい、長くまたどうしてもそういうものの掃除だとか出てきますからね、はい、そういう面をさせていただくというところですね。
そうですか、はい、先ほどスーパーサブコンっていう出てきましたけど、社長はもともとは、
私自身のですね、この鈴木工業っていうのは、はい、うちのちょっと身近なものが携わってたもので、はい、でそのスーパーサブコンさん大手の方で10年ほどちょっと勉強させていただいて、はいでなんか力になるようにということで富山へ帰ってきた。で、単純なところはそういうところなんですね。
そうなんです
か。そっからの始まりでして、はい、ただ私自身がですね、物を作るっていうかね、はい、そういうものには興味を持ってましたから、はい、建築にしろね、はい、そういう意味では何もないところから絵を描いて設計して、自分なりにお客さんの喜ぶものをですね、作ると、はいいう気持ちはありましたからね、はい違和感なく富山へ帰ってこれましたけど。
そうですか、
はい、
で昭和30年に創業されて今年
61年
目ですか、
はい
はい、そういう会社を引き継がれることになるというのは既定路線だったわけではないんですよね。
そうではないですよ。
そうします、
うん、別に規定っていうんじゃなくて、うん、一応心の中では多少はそういうものは言われたらまとめていかんならんなっていう気持ちがありましたから、そういう意味では10年ほどね、勉強はしてきたつもりですけどね。
そうですか、
はい、帰ってきた時に身内だ知り合いだとかじゃなくて、私はですから帰ってきましても平社員から順番にやりました。
そうですか、は
い、やっぱり皆さん社員の方と心が通じなければ、はい、ポンと上の首が変わったからとかいうのは嫌だということで、
そうですね、
ですから平社員、はい、係長課長部長というふうにやって、はい、だから常務になるまで30年近く、だから社長になってもまだ5年ですから、
ああそうですか、
その役職になるまではありましたけども、はい、ただそれは身内だとかいう意味で上がりたくないということで、はい、ですからもう土木掃除からやっております。
そうですか、でもなかなかそういうことはできないんですけど、は
い、
でそれはそういうふうになさったのはどういうふうなお考えで、その平から、
心をつなぐいうかね、それは言葉じゃなくて行動だと、いうことと、私らの職人さんとかが、私ら技術者によく言う言葉で、こうしろああしろと、お前はそう言うけども、じゃあお前この機械を使ってやってみろと、 やりもできないのに、うん、ああせろっておかしいよという言葉よくあるんですよね。ですから自分でそのものを使ってみて、うん、これはいいものだ、はい、これはここ注意しなければミスするよというものをやっぱり感触で覚えないと、はい、指導もできないし指示もできないと、はい、富山の現場の流れというものも一から知っておかないと、はい、富山のやり方もあればね、建築のやり方、業界のやり方、はい、その辺の意味でも下から順番にというのは自然の流れと私は思ってましたから、
まあ、そういうことを実践なさって現場から叩き上げてこられたっていう形ですよね。
そうですね。ですから、うん、普通の営業マン、うん、サラリーマンっていうよりも、うんうんうん、職人というふうな部類に入れてもらった方がいいような気がします。
そうですか、はい、じゃあもう現場をよく知ってる社長に言われれば皆さんも聞かざるを得ないというところもありますかね。
そうですね、うん、私が社長になった時にある偉い社長さんが、はい、あんたは営業マンは無理だよと、はい、品質のいいものをお客さんに渡すのがあんたの営業だよと言われて、はいはい、だからその営業的な目でものを見てやるよりも現場をちゃんとできてるかを見てあげてお客さんにできましたというので納入することが本当の営業と私は思って、そういうふうに言うときは修理かもしれんけどもちゃんとしてくれるよと、そういう社長が厳しい目で見てるからというふうな営業がですね次につながると、そうすると今度は新築の時に見積もりしてみんかとかいう声かかってくるかなと。
そうですね、はい、でそういう意味じゃいろんな資格を取得してらっしゃる方々がたくさんいらっしゃって、はい、まあ、建築といっても広いですから、はい、そのいろんな方たちがいらっしゃると思うんです。 それをまとめていくのはやっぱり現場を知らないとできないということでしょうか ね、
まあ、そうですね。法律の話から始まりましてね、うん、はい、それからまあ今の単価だとか施錠の問題、ね、はい、環境もそうですけどね、そういうものを全てを深くじゃなくてもいいからね、はい、知っておかないと次に指示できないと、はい、うん、一つの機械を動かす時の一緒だと思うんですね、
はい、そうですよね、はい、まあ、今環境というキーワードで事業を展開されてるんですけれども、はい、今後どのような経営戦略を立てていこうと考えていらっしゃるんでしょうか。
まあ、人材というか人も減ってきますんでね、はい、技術的な面でいきますと、うん、はい、オールマイティとは言わないですけれども、はい、少数精鋭ですね、いう形に持っていきたいなと、はい、中でも薬品とか、はい、それからそれに絡む印刷屋さんですね、はいはい、その辺の産業空調、これは富山はまあ観光都市じゃないと私は思うんで、はい、それら の、 お手伝いする業種は残りますし、はい、やらないかんというところで卓越した技術者を育てていきたいと、はい、と同時に作業員職人さんもですね、はいはい、ちゃんと指導していかないかんかなと、はい、その技術の伝承ということになってくるんですが、はいはい、それはやっぱり作る喜びを持ったという中からね、はい、うん、そういうものを教えていきたいということで、はい、若い方にはですね、やっぱりクリーンルーム関係、産業関係のことをやらすと、はい、うん、ただ昔のように、はい、時間と予算がないもので、はい、失敗ができないんですよね。
はい、
昔ある程度時間があったり、
そうですね、ちょっとやり直すと
後期とかね、はい、あったからやってみ、はい、ダメだったからな、こうしようっていうのできますが、うん、この頃はもうお客さんにおいてもやっぱり時間というもので納品せないかとなると、うん、はいはい、その辺の指導教え方が本だけは教えられますけど、はい、実際の教える時間がちょっと厳しいんですね、
はいはい、あ、そうですよね。
で昔は本当は冗談かもしれないけど、うん、冷凍機1台を見落としてても、それから頼んでも間に合ったとかね、はい、こういうような納期のね、はい、ゆったりした現場多かったんですよね。
なるほど。
だから痛い目にあってもフォローできたと、はい、でもこの頃はそういうわけにいかんですからね。
あ、そうですね、う
ん、ですからその中で技術の伝承していくということと、はい、その少数精鋭にしようと思うんですけど、その辺のギャップっていうものをどう克服していかないといけないかと、はいはい、
うん、難しいところですね。 でもね、本当に私たちもそうですけど、本当に納期はどんどんどんどん短くなってきてるし、価格はどんどんどんどん下がってきてるし、はい、そうかといって優秀な人材をやっぱり育てておかないと、
そうなんですね、
会社の発展はないですからね、はい、そのあたり具体的にはどんなふうなことをして
やってらっしゃるんですか。一応、まあ、部単位で勉強会というのとやったり、はい、うん、それから技術 検討会って言うんですね、はい、それからあの施工に関しては施工検討会やる前にね、うん、それから終わってから の, あの反省会、
はい、
もちろん終わってからの場合は金額面と、はい、それからその出来栄え、
はい、
失敗は失敗でオープンにしましょうと、うん、これはまああの私は参加はこのぐらいしてません、
うんうん、
やっぱり若い者に意見言わした方がいいですから、
ね、
よほどきつい現場の時はこうした方が良かったねっていうのはあるけども、
はい、
失敗は失敗でいいんだからと、うんうん、いうことで、まあ、あとあの新しい機械工具出てきてますんで、うん、業者さんとか代理店さんにお願いして、はい、月に1回とか2ヶ月に1回、うん、講習会、
あ、でそういう意味ではその従業員を育てるっていうことでいろんな手を打ってらっしゃるわけですけれども、あのシャゼって見せていただいたんですけれども、事故に勝つ、信念を持つ、挑戦する、はいはい、根性を育てる、責任を果たす、苦労を買う、自信を持つ、初心を忘れずと、どちらかというと攻めの姿勢のように見えるんですけれども、これはどういう思いでずっと
これはそれは、ね、私というよりも先輩の社長さんが書かれたことでね、
そうなんですか、
ですから私が作ったわけじゃないんですけど、はい、やはりあの提案型っていうので進めたわけですよね、うん、コンクリートから人って言われた時代に、
はい、あの頃はね、
公共工事もなくなってね、はい、そういう時じゃあどうするかという時に、はい、やっぱりあのその中の一つで挑戦するとかね、はい、提案をするということで攻めていかないと、待っててもダメだしね、はい、だからメンテの方でいろんなこう調子悪いっていうのは聞けば、
はい、
その中のじゃあここだけをこういうふうに直されたらという提案を設計がして、
はい、
で工事がやると、メンテの情報でぐるぐる回すということで助けていただいたんですけどね、うんうんうん、いうようなところが挑戦の現れかなと、このように思ってますね、はい、
社会的にはコンクリートから人へという形で公共事業が一時あんまり出なくなった時期ありましたけれども、はい、そういう中で鈴木光雄さんが一番苦しかったことっていうのはどういう、
バブルが弾けた後の公共工事やってたんですけどね、はいはい、昔はね、
公共工事がメインだったんですか、
そうです、はい、もう7、8割公共工事でやってたんですよね、はい、ところがそれから弾ける頃に、
はい、
これじゃあもう公共工事もということで民間工事に変えたと、ちょうどその頃が私が工事の部長なり、
はい、
技術の責任で、ですが役所関係の固い仕事から、はい、民間の厳しい中に品質は一緒というものの苦しさですね、
はい、
あれをまあまあ経験して、でその後に今のコンクリートから人という時代には、まあ民間工事をやるようになりましたよと、はい、じゃあ今度は民間といっても工事がないんで、じゃあどうするかという時に提案と、はい、いう方向に行ったということで、はい、あの切り替えが良かったというかね、
そうですね、
はい、そのタイミングが良くって、まあ、苦しいことは苦しかったんですけど、いうことで、で乗り切れたという感じですね。
そうなんですか、はい、やっぱりその時の流れというか、そういうものをこう見る力といいますか、
そうですね、まあ、あのこれは先輩の社長の知ったものが、はい、これからこうしようということで、うん、ですから今公共工事は2割3割で、
もうそんなに少なくなってるんですか、
民間のお客さんに迷惑かからん余力があればやろうかというようなスタンスでね、
はい、そうですか、はい、じゃあ今はもうほとんどが民間のお仕事という形ですね、
そうですね、はい、
で鈴木光雄さんのようなお仕事だとやっぱり土日なんかも結構
多いですよ、
やっぱり
、はい、あの工事を休みの時に、うん、あの掃除してくれ、入れ替えてくれっていうのが多いし、
そうですね、はい、
はい、
まあ、そういう意味じゃあのなかなか若い方々もこれから就職していただこうという時にはちょっとそのあたりのことはきちっと考えていらっしゃるんですね、うん、
ですからね、その辺でね、あの、うん、代給だとかね、はい、2人入れるとか、はい、いろいろな案はあるんですけども、やはり中小企業ですから、はい、ある限られた人数でやるとなれば、どうしても代給で休んでくださいと、
そうですね、
こういう方法しか取れないんですよね、
はい、まあ、でも代給がいただければまたそれはそれでね、あの、
そうなんですね、
いいと思うんですけれどもね、うん、
ただね、途中の水曜日に代給で友達休んでないと、
ああ、まあ今の若い人たちそういうことをおっしゃるかもしれませんね
だからね、その辺が難しいです、
そうですね、あの先ほども言いましたように、いろんな職種の方が、職人さんがいらっしゃるわけですよね、
そうですね、
でそういう人たちをこう一つにまとめていくっていうのは、いくら現場を知っておられても大変じゃないかと思うんですけど、そのあたりはどうですか。
要するに私自身も、うん、あの大手建設会社さんから見りゃ協力会社なんですね、
はい、
で私らから見て、うん、まあ、協力会社の方、うん、まあ、俗に下請けさんもあるわけですね、うんうんうん、はい、それで私らが下請けの時に、うん、上から目線の方は私は好まないと、
うん、
ということは逆に言ったら、はい、私たちも下の方を上から目線で頼むぞというんじゃなくて、うん、お願いしますとかいう目線、はい、要するにパートナーという感じ、はい、協力業者ですからね、はい、いう形で話すると、
はい、
今度9月で次の期になるんですけど、
はい、
協力会を作ろうということで、
あ、そうですか、ね、
はい、で今役員の方の承認を得まして、
はい、
メンバーも大体作って、はい、で去年も60期ということもあって、はい、あるところのホテルで協力会の、
はい、
まあ、発足前のゼロ会を開いて、
はい、
で今度は9月から新しくというので、はい、パートナーという言葉を使って私はいます、はい、
で
これは何かといいますと、まあ、技術というものと、うん、それから安全というもので、うん、まあ、安全パトロールやらね、うん、協力で見てもらうということと、はい、今人手不足なもんですから、うん、今各々の会社さんの実情、うん、何人ぐらい余力あるとか、
はい、
まあ、今度こういう工事取りたいんだけど、うん、5人ぐらい2ヶ月どうだとか、うん、
はい、
そういうのをこうざっくばらに話し情報を得ると、
うん、はい、うん、
営業的な面の情報もそうだし、はい、技術もそうだし、うん、まあ、もう一つ深くいきゃ協力度も分かるんですね、
はい、あ、そうですよね、はい。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
本当はかっこいい横文字のやつを言えばいいんだろうけどね、
はい、
私これ北国の春ってね、千正夫さんのね、はい、ちょうどねこれ1977年っていうの、はい、昭和52年ですね、
はい、
に出た曲で、ちょうど、ね、私、はい、53年の秋、
はい、
スーパーサブコン、先ほど言いましたね、退社するということで送別会っていうかね、はい、やってる時にこの曲がガッと流れてたんですね、
う
ん、無口な親父とどうのとか言うと、はい、ああそうか、俺はこれから帰るんだというのがずっと残っててね、
ええ、まあ北国まさにその当時の富山のね、
大阪から富山の北国に、ね、はい、帰ってきて、ほんで無口な親父っていうかね、あまりまあ親父も喋らん方でしたからね、
はいはい、
思ってたらちょうどこれがかかって、何気なく口ずさんだらまあ歌えたという、
は
い、
ああなるほど、あ、そうですか。そんな思い出の曲なんですね、
はい、お届けした曲は千正夫で北国の春でした。
この若い人たちに求められるものっていうのはどういう、
まずまあよく言われる石の上にも3年っていうね、
はいはい、
要するに辛抱してくださいよということがまず言いたいんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でこれは逆に私たちが面接するときに履歴書を見てしょっちゅう変わってたら、
うんうんうんうん、
この子は本当に何がやりたいのかという、
そうですね、
はい、ちょっとこうクエスチョンマークをつけるというような目で見ますからね、
はいはい、そうですね、
そうしますとやっぱり3年なり5年やってみたけどという、うん、ある一つの答えを導いてから変わられるならいいんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、今よく戦後70年とかでいろんな話ありますよね、
はい、
やはり昔の方の苦労、うんうん、しなさいとは言わないけど、
うん、
やっぱりそれで今の日本を作ってこられた方々のことを考えると、うん、今の若い人、私もその時代から見れば若い方なんですけど、はい、本当にこんなね贅沢なことしていいのかというのになると、やっぱり我慢しようとかしなければダメだという気持ちを持っていただきたいと、と同時にね、すぐにねマニュアルはありませんかって言われて、
はい、
それはいろんなルールはありますよ、うん、汽車でも飛行機でも何でもね、
う
んうん、車でもそうですね、
う
ん、だけど
そうですよね、うん、
それプラスですね、自分なりのマニュアルを作る、うん、すなわち人の技術を盗んで、
うん、
自分のものにしなければ、うん、絶対身につかないと思うんですよね、私は。
そうですね、
はい、ですからそれはねマニュアルってのはあるけども、それは一つの指針であって、うん、お客さんの喜ぶやりやすい方法は、うん、あんたが見つけなダメなんだよと、うんいうことは言うんですけどね、
はい、
その辺をですね、よく考えてほしいなと、うん、若い方にはね。
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは鈴木工業株式会社代表取締役社長杉谷裕二さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週9月8日のゲストはテレツ株式会社代表取締役社長太田秀夫さんです。お楽しみに。